大橋と画伯の大魔王はお年頃。
そうですね。
まあそうですね。まあ運動不足なわけなんですけども。
はい。
なんか運動しないいけないなと。
はいはい。
思っておるんです。で、まあ僕、この間献血しまして。で、検査結果で。
はい。
ALT という数値。
はい。はい、
肝臓にだけあるものの物質が流れ出てるということでね、
は
い、
あら
流れ出るということは何が起こってるかということですよ。
はい、
あ、また医学の話が始まりましたけども、流れ出るということは肝臓に何か異常が起きてるということなんですよ。
まあそこでしかない物質がどんどんどんどん出ていってしまってるっていうことですよね。そうそうそう、
肝臓の細胞が壊れてるということですよね。
あら、
いわゆる、
はい、
ということは何があるかということですよ。
はい。
ALT の数字がね、人の 2.3 倍ぐらいあったんですよ。
はい。
で、通常のですよ。
うん。
何が、それだって何があるかって言ったら、
はい。
まず一番怖いのが肝硬変。
それは怖い。
怖い。
はい。
で、まあ、脂肪肝。
脂肪肝。はい。
うん、のこの2種類ぐらい、肝機能障害もありますけど、
はい。
あるんで、いや、これはちょっと気使っていかないといけないなと、思っとるわけです。
はい、
まあ、今んとこ、まあ、ダラニスケのおかげで、
はい、
下痢はしないし、
はい、
今、アルコールもね、もう1週間に1回、飲むか飲まんかぐらいの、
まあ、はい、
ぐらいのペースで、
はい、
で、食事制限もしとるわけですよ。
なるほど、なるほど。
何がいいかって言ったら、やっぱり、程よい有酸素運動をしないといけないということでね。
はい。
有酸素運動といえばですよ。
ええ。
まあ、筋トレは無酸素運動です。
はい。
で、有酸素運動って言ったら、マラソンですか?マラソンせないいけんのかなと思っとるわけなんですけども。
はい。
まあ、なんでしょう。そんなにね、走れる筋力も多分足にはないんです、僕。
はい。やっぱ難しいんですよね。まあ、有酸素運動、その燃焼させるということで言えば、
はいはいはい、
みんなやっぱどうしても走ることっていうふうに考えちゃうんですけど、まあ、散歩されたらいいんじゃないですか、まずは。
散歩ね、
はい、歩くところからだと思うんですよ、やっぱり長い時間ね、はい、
散歩ね、まあ、ね、歩き出したらたたたた早歩くわけなんですけども、なかなかね歩き出すことがね、
はい、
やっぱ難しくてね、
難しくて、
ロースターター、何、
スロースターター、
スロースターターですから、
はい、
はい、
まあそこのところはね、まあ人によるんですけれども、
はいはいはい、
確かに走るということに関してはですよ、ね、まあ、そこ私への振りでもあったと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
マラソンね、まあ、いいんですよ、
はい、
いいんです、
はい、
ただ年いってからですよ、急に走り出すと
ほうほうほう
絶対に膝やられてしまうんで、
やられますね、
はい、そこだけ本当に気をつけないといけないなと、
膝とかかとやられますね、
本当に、はい、足首のところをやられてしまいますんで、
う
ん、本当に気をつけないといけないなというところでですよ、
はいはいはい、
はい、本当に第一画伯青天照蔵さんにおかれましては、
はいはいはい、
まあ、お体大事になさってくださいということをお伝えしつつ、
はい、
まあ今年のね、
うん、
2017年の一つの目標ということで掲げました、
はいはいはい、
マラソンですよ
今、ね、はい、マラソン、はいはい、
マラソン出てきました、
お、やりましたね、ついに
出てきましたよこれ、
大魔王初の有言実行、
有言実行ですよ、
はいはい、はいはいはい、
2017年3月12日の日曜日にですね、第5回、
はい、
淀川寛平マラソン、
はいはいはい、
という、まあ、一大イベントが行われまして、大橋は10キロの部
ね、
はい、うん、男子10キロ一般の部に出場してまいりました、いやこれがね、
はい、
まあ、もう本当に走る前、出走前は不安しかなかったんですよ、
はい、
本当に、
はい、
と言いますのも、まあ、走ること自体はね、
うん、
本当に継続してやるようにしてるんです、ペースがつかめたというか、今やってるのは2日に1回、
はい、
2.5 キロずつ走るっていうことをやってて、
うん、はい、
でこのペースで走ってたら、
うん、
膝とかかかととかそんなに負荷かかることなく、
はい、
調子よく続けることができるなということが分かったので、
ほうほうほう、
もうここ、まあ、何ヶ月もそのペースでやってきてるんですけど、結果的にですよ、その、まあ、2.5 で繰り返すということは、
はい、
それよりも長い距離を走ることは あまりないということなんですよね、
うん、
で私この調整をずっと続けてきて、 その淀川寛平マラソンのね、はい、1週間前に1回だけちょっと長い距離走っておこうと思ったんですよね。でその時にいつものコース、まあ、2.5 キロのコースを2周したんです。
はい、
2回走って、まあ、5キロ走ったんですよね。
はいはいはい、
それが直近で一番長い距離の走行だったので、
はい、
大丈夫かなっていうのが本当にあの10キロ走る前の不安だったわけですけれどもね。ただでも普段からそんな長い距離走る人もなかなかいてないと思うので、
はい、
まあたくさん人走るし、うん、周りの人につられて走ってたらなんとかなるかなと思ったのも半分あったんですけれども、
はいはいはいはい、
ただやっぱり普段やってないことですからね、不安しかなかったんですよ正直。まあとは言いますものの、まあ、やっぱり走り始めてしまえば、
はい、
まあ、昔とった記念塚じゃないですけど、
うん、
やっぱあの今もお伝えしたように周りの人走ってたら、
はい、
まあ、その人たちに合わせて走るようなこともあるし、
うん、
まあ、気分が高揚してるところもあるので、まあ、なんとかなったんですよね、
うんうんうん、
結果的には、
まあ、気候も良かったんです。
そう、気候も良かったです、うん、3月の12日はね、マラソン長い距離を走るには暖かすぎるぐらいで、
ほうほうほう、
ものすごいいい天気でした。まあ、ただ土砂降りの雨とかになるよりは全然良かったので。
良かったですね、大橋さん。
ほんまに、うん、あの雨男の大橋がそういったところに日曜日に出かけていってですよ、
はい、
雨が降らずに、
うん、
見事にあの快晴だったので、
雨男も治ったんじゃないかなと思うぐらいありますね。
まあ最近はね、
はいはいはい、
一時期のことを思うと、
うん、
第一スタジオに寄らせていただくたんびに雨だったということがありましたけれども、最近はそういったこと結構減ってるので、まあとは言いますものの、
はい、
周りたくさん参加している人たちが、はい、きっとまああの晴天を呼び寄せたんでしょうね。
そうかな、晴天を褒めるより
、うん、なんちゃらお待てですけども、
はいはい、
まあまあ、というわけで走ってきまして、で、まあ、私一人だけではなく、あの実は友人と走ったんですよね。その友人が誘ってくれたというところもあったんですけど、
うん、
その友人が、
はい、
まあ、目標タイム60分ということを言ってまして、10キロのね、
はいはいはい、
でそれで申請をしてたわけですよ、
はいはいはい、
あのその大会に、に対してね、
うん、
で私はもっとゆっくり走ろうかなと思って、
はい、
もっと遅いタイムで申請をしてたんですよ、
はいはいはい、
目標タイムはこれですって、でもやっぱり2人で一緒に走ってたら、
はい、
うん、それよりも早いタイムで走ってしまいましたもうそうなるんですよやっぱりその60分で申請をした友人が、
はい、
まあ、正直なところを言うと、まあ、忙しい仕事をしてるというのもあって、まあ、その子実はあの心臓外科医なんですけど、まあ、そんな忙しい人間がそんなに走れるもんなんかなと思って、
はい、
ちらっと走り出したら、
うん、
まあ、2人で横隣で走り始めたら、その友人が思ったよりも走れたんですよね。あ、走れるなと思って、もっと僕軽い感じで走ろうかなと思ったんですけど、その友人が一生懸命走ってるんで、
はい、
あ、これはちょっと手抜けへんわという 感じになって、ザッと走ってしまったんですよね。これが
あ、やっぱやっちましたか。
やっちゃいましたか。やっちった。
うん、
まあ、ここにね、
うん、
乾燥症ということで持ってきましたけど、
はいはい、
走ったタイムが10キロ54分12秒だったんですよ。
ほうほうほう。
これが、
はい、
で全体のまあ786位、
うん、
10キロの分2426人中、まあ、3分の1以内には入ってるなという話を、はい、友人ともしてて、
うん、
まあ、友人とももうあのほとんど同じタイムでフィニッシュしたんですけど、
はい、おー、すごいね。
そうなんです、
仲良しやね。
仲良しで、まあ、うん、あの2人で一緒に走ってたから、
はい、
まあ、このペースで行けたというところもあるんですけど、
はいはいはいはい、
そうなんですよ。これあの私が使ってるアプリもちゃんとあの走波時計を記録してくれてるんですけど、
はい、
走り始めた前半よりも、後半の方が速くなってるんですよね、ペースが。
ほう、
あのまあ、淀川の河川敷をね走るコースだったので、
はい、
結構その走り始めの時ってそれは2500人も一斉に走り始めたら、
うん、もう込み込みでしょ。
込み込みなんです、最初のうちは込み込みなんですよ、本当に、
はいはいはい、
でそれがどんどんどんどん、やっぱりあの、
うん、
みんな疲れてくるから、
はい、
っていうところもあるし、で先に行ってて本当に速い人たちはどんどんどんどんゴールしてしまうし、っていうところもあって、で前半よりも後半の方がやっぱあの走ってる感じとしては空いてるんですよね。でその空いてるところで私ちょっとあのペース上げても大丈夫かなと思ったんですよ、7キロぐらいだったんですけど、まあその時点でもあの友人と横並びぐらいで走ってて声をかける余裕もあって、我々のこの旅路もあと3キロで終わりやなみたいな話をしたんですよね。そこからちょっとペースアップをして走り始めたら、その残りの3キロが一番早かったっていうね
すごいな。
そうで、まあ、あの幸いね、うん、ちゃんと乾燥できて、
はい、
というところではあって、
うん、
でまあすごいいい天気やったし気持ちよかったし、でちゃんと乾燥できたしっていうところを、まあ、最後走り終えた後に思ったのは、
はい、
結果的にやっぱ僕走るの好きなんやなと、
うん、
改めて思いましたね。
なるほどね。
そうで、その10キロ走り終えたあと3日間ぐらいは休んだんですよ、うん、やっぱあの体重かったんで、思ったよりはしんどくなかったんですけど、でもそのまあ3日後ぐらい、はい、3日休んでその週の木曜日にはまた走り始めてるんで、まあまあまあ、だから計測してね、あの運動をしていけたらいいなと改めて思ったところでしたね。
続けることが一番何よりも大事ですからね。 それは続いてるっていうのが一番すごいなと思いますよ。
まあ、あの、なんでしょうね、うん、走り始めた時はなんかしんどいなっていうところが先だったんですけど、最近はあの逆に2日にペア走らないと気持ち悪いなっていう感じになってるんで、やっぱあの計測してるとそういう風になるのかなって改めて思ってます。
なるほどね、うん、
だから、まあ、3月はこの淀川寛平マラソンを走りましたけど、その友人と話してるのは次あの6月の18日に、丹波篠山マラソンというのがありまして、
はいはいはい、
関西ではまあそれが、まあ、春から夏にかけての最後の大会みたいなので、うんうん、それも出ようかという話をしてるんですけどもね。
なるほど、出てください、今度は坂ありますよ。
で10キロで割合に調子よく走れたんで、うん、その友人が言うには20キロって言ってたんですけど、いやもう6月雨降ることも、まあ、梅雨時なんでね、あるし暑くなってるから20キロはやめた方がいいんじゃないかっていう話をしてて、
なるほどなるほど、
まあ、どうするかは今ちょっと検討中なんですけど、まあ、あのでも走ることになるんじゃないかなというところですね、
は
い
は
い
は
い。
まあ、それ10キロ走ってみてスタミナ的にはどうでしょう。 T シャツ出しましたよ。
そう、 T シャツ出しましたけど、これね、あの参加者にはみんなもらえた T シャツなんですけど、
すごいすごいすごい、
はい、10キロ走ってスタミナの話をすると
、うん、
案外ね、
はい、
54分その12秒で走りましたけど、
はい、
終わった後も全然バテてなかった自分は、
うんうんうん、
というところでした。
なるほど、
一緒に走った子もそんなバテてなかったし、
うん、
走れるなと思ったのが正直なところでしたね。
なるほどね。じゃあ全然スタミナは空に ならなかったってことですかね。
ならなかった、
はい、
そうなんですよ、
うん、
あのだから、まあ、2426人中786位でこれまあ参加賞書いてますけど、結構ねやっぱ若い子たちも走ってるんですよね、
はいはいはい、
まあ、高校生とか大学生とおぼしき集団も、でだって走ってるうちにそういった子たちを抜かしていくわけですよね、
はいはいはい、
あ、若者にもまだ勝てる部分が何かあるかなって思いながら、
なるほど、
走って完走したそのフィニッシュした後も結構余裕があったのでね、
はい、
あ、また行けるかなというふうに思ったっていうところでありましたね、
うん、なるほど。まあスタミナを上げる方法は、まあ大橋さんなら陸上部なら陸上部だからもっとご存知でしょうけど、はい、まあいろいろなものを上げるためにはそれをしないといけない、はい、っていうことがありましてね、うん、例えばまあ僕なんかそのマラソンとちょっと遠ざかりますけど、
はい、
その祈祷をするっていうんで MP 消費するって話してましたよ、MP なんか言われてもまあ分かんないでしょうけど、はい、それは例えの話で、
はい、
まあそういうものをスタミナ的なものがあるとするならばね、どうやったら本田増やしていくんやっていうことでしょ、
はい、
今スタミナないしそういうものが100やとします、
はい、
200にしたいと、
うんうん、
まあ、どのようにしてすんねんって話になってくるんですよ、はいはい、それはまあ部活経験者とかであれば分かるとは思うんですけども、はい、もう無理、もう無理や、もう無理やねんっていう時にまたとどめでもうあと何週みたいな言われる時あるでしょ、はい、走ってるのは、それが限界を超えるってことなんですよね、自分の限界も例えばゼロになってるスタミナのゲージがゼロになってるけど、はい、そこからさらにまた走ったと、これによって、まあ、めっちゃバテますよ、もう当然もう起き上がれへんぐらいありますけど、
はい、
その分広がるってことですよ ねスタミナは。
そうですね、そうですね、
でそれを繰り返すことによってどんどんどんどんスタミナが増えていくということなんですよ、
は
い、
よくわかる話ですよ、
はい、だから大橋さんも多分は初め 2.5 キロ走った時は、はい、わちょっとしんどいなって、マシと痛みたりしてましたけど、
はい、
それを超えてだんだんこう走っていくたびに慣れてくるわけですよ、
はい、そうですね、
で5キロ走ったでしょ、
はい、
6キロ走ってもね、まあそれは大丈夫やなっていうぐらいのスタミナ、はい、多分10キロ走っても大丈夫なんであれば20キロ大丈夫じゃないですかね、
うん、 まあ、正直なところを言うと大丈夫じゃないかなというふうに、この間走った感じで思いました。はい、あ、この感じだったら距離倍になっても、特に、まあ、もちろん普段からね、やっておかないといけないですけど、
はい、
あ、まあ、今のやってることを繰り返しやってたら、継続しやったら、きっといけるだろうなっていうのを思いました。
なるほど、なるほど。はい、やっぱり元々の持ってるスタミナはすごい大きいんやと思いますよ。
うん、まあ、やっぱり昔取った記念使って先ほども言いましたけど、やっぱそれはあるのはあると思います。はい、元はやってたからこそっていうところはあるんで。
そうでしょうね。
はい、まあ、結局そこまで戻すことができなかったとしても、
はいはいはい、
やっぱり、何とかしてね、それに寄せていくようなことを、まあ、イメージしながらもやってますし、
うん、
走り始めた時に比べると全然やっぱりスピードも上がりましたし、
そうですか、
疲れにくくもなりましたし、
はいはいはい、
足も痛くなりにくくなりましたしね、
うんうん、
そらそうだという感じで、
ね、
まあ一つね、
う
ん、やってきたことの結果が出たので、
はい、
非常に嬉しいというところの、まあ、この第5回のね、淀川寛平マラソン、完走したというところでありました。
うん、はいはい。またもう一つ次のね、目標ができたわけですし。
できましたし、またこれ、来年も走りたいなと思いましたんで、
は
い、来年も走ろうと思いますよ。
なるほど。いいな。
まあまあまあ、やっぱり目標もすることは大事だなということは改めて思いましたし、まあ、なかなかね、その実現できる、できないというところはあると思いますけど、
うんうんうん、
なんかやっぱり心の拠り所にはなると思いました。改めて。
そうですね。
はい。
頑張らなあかんな、俺も。
じゃあ何か、
はい、
実現できそうなところの目標から、
そうですね、
掲げてやっていきましょうかというところですかね。
はい、まあトレッキングは得意ですけどね、どっちかみたいな。ほうほう
ほう。あ、じゃあいいじゃないですか。
はい、
それこそ、まあ、まあ、トレッキングやろうと思ったら、なんか、まあ、この第一スタジオの近くではということになりますかね。
そうですね、無理ですね。まあその神職の関係で、
はい、
まあ、伏見神田原神社というところに、ね、伏見のお山の方に行くわけなんですけども、あれも結構釈迦ですからね、言うても。
はいはい、そりゃそうでしょうね。
そこをこの間忘れ物した言うて、とに往復したんですけど、その時途中までダッシュしましたからね、千本鳥居の途中までずっとマラソンしてましたから。
はい
はい、
それはちょっと心肺機能およびまあ肉体的なところで、
もう息が上がってもしゃなかったですからね。
まあそうなるでしょうね。まあでもそれこそ先の話してくださったように負荷かかったんであればね、
うん、
結構自分の限界、今の限界を超える形で走って、またそれが次の、まあ、新しい限界になるっていうね、
はい、
ところにつながるんじゃないかなと。
まあ、僕もね、高校時代は大阪市立高校というね、丘の上にある、
はい、
ここに通っとったわけですよ。それ毎日毎日ね、
はい、
雨の日も、
はい、
風の日も雪の日もですよ、その坂を上がっとったわけですから、まあ得意になって当然かなと思うんですけどね。
なるほどね、はい、そうですか、まあやっぱり体に関するところは本当にもう衰える一方っていうのをちょっと自覚し始めたっていうのもあったんですよね、この走り始めたのは、あとはもういかに現状維持をしていくか、
はい、
だからもう本当にそういった意味でも、まあ、この四十を迎えるこの年に、まあ、こういった一つの形残せて、それを継続してやっていけたらいいなっていうふうには本当に思いましたね。
なるほど。はい、
というところが、まあ、今回の私の神戸マラソン出走の結果のご報告とともに、改めて、
はい、
まあ、思ったところでございました。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
You can come get some. 早朝のね、
はい、
いきなり始めますけど、早朝の仕事をしとるんですけど、
早朝の仕事、
早朝の仕事を学ん手伝っとるわけなんですよ。
あ、なるほど。
まだね、調理の方なんですけども
、
なんかね、人がね、
うん、
一人ね、なんていうんですか、今流行ってる飛ぶという言葉に等しいようなことになりましてね、
飛ぶ。
やめちゃいましてね。
ああ、飛ぶ、はい。飛ぶね。その飛ぶ。はい。
飛んじゃいましてね。
なるほど。
おいおいと。
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 うん、
もうこの間、一人、女の子がね、ちょ、転換っていう病気で怖いな、いう話してたとこなんですけど、一人折れへんなって、また。
はい。
もう、仕事量がまた増えとるわけなんですよ。
まあ、まあね、
私はね、そんな、レギュラーで、働いてる、も
う
方ではないんで、まあ、ほぼレギュラーですけど、今、
はい、
手伝いという形なんで、あれですけども、もう社員新しく入ってきたその、うん、ね、3人中1人辞めて2人の人たちの仕事量が半端じゃないでしょう、
はい、
朝の4時半から夜の6時ぐらいまで働くわけですよ。
わ
あ、ブラック企業やな、ほんまに。
はい。
まあそれはいいんですけど、でもそのまだそのなんていうんですか、仕事っていう、うん、仕事であを何かということも知らないし、うん、その流れ的なものが分かってるだけで、はい、今日は何すればいいか、明日これ仕込みして何をすればいいかっていうこともやっぱり指示されないと分からない、
は
い、
まあまあね、
聞かないと分からない、
はい、
ということはそれを聞かれる方指示する方のやっぱり疲れって半端じゃないじゃないですか。
あ、そりゃそうですよ、
ね、だからそれをね思って僕もいろいろ手伝いに行ってるわけなんですけど、
はい、
何でもできますよって、まあそりゃ大魔王をやってる時働いてた会社でもあるんで、
はい、
多少というかかなり愚痴は言うたと思うけど、
うん、
でもね思ったんですよ、
はい、
その仕事を知ってるのと仕事できんのちゃうでって前から言ってるんですけど、うん、
はい、
ちょっと知っただけでね、
はい、
その人のことをね、
うん、
言う人がおるわけですよ。
まあ、なるほど、
うん、あれは何なんやろうと、
はい、
もう怒りマンですよこれ。
あ、出ました ね、
お前自分のことを棚に上げて人のことを言うなと、
はい、
自分がそこ行ったほなその人で早なるんかと、その仕事作業が、うん、
はい、
それやったら言うてええわと、
はい、
でもそれもせえへんやったこともないことのことをうじうじ言うてもね、
はい、
なんら自分の今やってる仕事が効率よくなるわけでもなく、
ええ、
早く済むわけでもない、
はい、
な黙って黙々と自分のことせえと言いたいわけですよ。
はい、
これ声を大にして言いたい。もう人の、ね、隣の芝生は青く見えるじゃないけど、なんか人のことが目につくのは、もう分かりますわ、それは目につきますわ、
ええ、
そういうことを僕は目についてますから、
はい、
だから極力無になってですね、仕事中は。
なるほど。
もうとりあえずこれを早く済まそう、
はい、
これを済ましたら次あれしてるからあれをしようみたいな、
はい、
ね、今日一日はこういうルートをたどって仕事をしよう。で、まあ、そういうのは得意なんです。うん、
はい。
もう大橋さんもよう褒めていただくんですよ、
ね、
私は。
まあ、そこに関して。
でもね、こと人生に対してはね、それがもうできない。人生のその地図を書いて立体的に考えることはできない。だから、こうなりたいんやったら、これどうすればいいか、もうわからない、もうそれもう。わからない、これ毎日やってたらできる思う、私。私できる思っちゃう、それ。ダメ、それ。
急になんかフィリピンパブのおすすめの人みたいになっちゃいましたけど、今。
あ、昔撮った金塚ですか、それもね。
はい。まあでも本当にね、まあ、今おっしゃっていただいたことは仕事に関してはよくわかりますよ、うん、はい、まあ、知っているということとできるということは本当に違いますからね。
違いますよ、
まあやっぱそのあたりをね、自分がなんぼのもんやねんっていうね。
そうそうそう、思うわけですよ。
そうです。
僕ね、まあいろいろバイトと会社員とかしてね、
はい、
培ってきた中でね、
はい、
これね、ほぼ当たってるんじゃないかなって思う統計がありまして、
はは
よく喋るやつほど仕事できない。
はい、仕事中にね、よく喋るって、業務上喋らないといけないこともあるんですけど、
それはいいんですよ。
はい、そうじゃないとき、
無駄話。
無駄話、本当に、
あと人の愚痴を言うとか。
そう、本当に。
言うやつほど仕事できない。
それも全くおっしゃる通りだと思いますよ。
寡黙な人ほど仕事できるかって言うとそうじゃないんやけど、
はい、
それは逆はそうじゃないかなって思うんやけども、うん、どっちか言ったらやっぱりあんまり喋らない人、
はい、
ちゃんと人の話を聞いて、
はい、
喋らない人の方ができるんじゃないかと思いますね。
そう思いますね。
はい、
喋るのはね、言ってしまえば、まあ、なんぼでもというか、できんことはないんですよ、人間なんで。なおのことその仕事を社会に出て仕事をしてる人であれば、
はいはい、
より難しいのは結局人の話を聞くということなんですよね。
そうですよね。
でやっぱりその人の話を聞いて、その仕事の中で聞いた話について、まあ先の指示の話とかではないですけど、ちゃんと返すことができるかどうかっていうところが非常に重要になってくるんですよね。
うん、そうですよ。もう何ですかね、もう今の会社でもね、僕びっくりしたんですけど、毎朝毎朝怒られてる、まあおばちゃんがおるわけなんですよ。
はい、
毎朝ですよ、
うん、
もう怒られない日がないですから、
はい、
でね、僕ね、 中入ったのは、まあ、その会社ずっと長いですけど、うん、まあ、初めて会って、
はい、
毎日怒られてはるな、この人って。なんでこんな怒られなあかんねやろうな、はい、なんでできへんやろうな、と思ってたんですよ。うん、つい最近ですよ。
は
い、だからちょっと僕が、一番最初そこ入った時に、誰々おったなって話になった時に、
はい、
チラッと聞いたら、もうあの人10年おるでて、ええー、!10 年!10 年ずーっと毎日同じことしてて、なんで怒られんのって。
はい、
なんでできへんのって。
はい、
まあ、思うわけです
よ。まあまあね。
うん。まあ病気ですよ、ある意味。
なる。
でね、配送してる時もそうですよ。うん、もういつもなんかそういうやつおるいう話はしたことありますけど。
はい。
16年よ、16年ずーっと配達してるんですよ。ずーっと同じことしてるんですよ。
はい。
できへん。
うん。
いまだにミスすんね。
うん。
分かれへん。
まあ分かれへんね。
分かれへん。大先輩ですよ。
なんでなんやろなっていうふうにね、うん、
あれね、やっぱりね、今バイトとかしてはる、はい、まあ、大魔王のリスナーに大学生とかおれへんやろうけど、
はい、
まあ、そういう人らおったらね、まあ、僕は言いますわ、
はい、
今日1日働いて、まあ、8時間働いたら、まあ、6000円ぐらいやわ、6000円で3万円欲しかったら5日働いたら3万円やわとか言って計算してるうちは仕事なんかできません。
はい、
はい、まあそうか、そう生活ならせなあかんから分かるけど、はい、そんなもんね、いいんですよ。タイムカード例えばさ、9時出勤で、
はい、
で、まあ、今はないやろうけど、昔は15分刻みとかやったんですよね、うんうん、
はいはい、
で例えば8時45分に来ないと15分間つかないとか、うんうん、あるじゃないですか、うん、
ありますね。
で、逆に5時上がりやったら4時59分に上がったら5時45分までの時給しか使えへんとかね、うん、もうそんなん気にしてるうちはもう仕事でけへん。そんなんどうでもええ、しょうもない。しょうもない、ほんま。時間なんてないんだよ、この世の中に。言うときますけど、物理法則で言うと時間なんかないんだから。
まあ人の定めた概念ですからね、まあまあまあまあ確かにね、まあそういったところが気になるうちはっていうのは確かに、
それをね、細かく言うじゃないですか。
はい、
まあ、気になってもいいんですよ。細かく。10分前に来てんねんから10分間もったいないとかね。
はい、
ね、上がる時間は5時やねんから5時10分まで働いた10分もったいないとかね。まあ、気になってるだけやったらええ。
はい、
口に出すな。
うん、まあ、自分の中でね、
うん、
そこは確かにその通りだと思いますよ。
はい、
もう
ね、もう金の亡者。もう、金の亡者が多い、ほんまに。後からついてくる、まあそんな言うていい加減なこと言うとあれやけど、そんなもんやと思うんですよね、僕は。だから一切そういうことは言ったことなくて、まあ給料面で納得いかんことは多々あるかもしれへんけど、それは言わなあかんかもしれへんけど、
はい、
だから一日も少ないとかね、
うんうん、
それぐらいと言わなあかんと思うけど、
うんうん、
そういう細かいことを気にしてるうちは仕事を覚えようという気が全くないというふうに僕は判断してます、
うん、やっぱりまあ働くというところに関しては、
うん、
まあ、それぞれ思いあるでしょうけれども、
ええ、
はい、まあ、大地下博、
はい、
晴天照蔵さんに関しては結構そのあたりのいい加減がある人だなというのはね、
うん、
思いますね。
僕はね、もうその辺も厳しいですよ、ほんまに厳しい。ほんまに厳しいよ、ほんま。
まあ、サラリーマンとして勤めるということに関しては、
はい、
本当に党を得る話をしてくださいますからね、晴天師匠のその思いがね、
はい、
うまくその今お手伝いされてるね、朝のところの皆さんにも伝わればいいですけれども、
はい、
なかなか難しいだろうなと。
そうですね。はい、各私もね、そのミスはいっぱい、はい、ヘマはいっぱいしてます。
うん、
遅刻やらそんなね、
うん、
いっぱいしますけども、うん、やっぱそれを取り戻そうとし一生懸命頑張る、
はい、
ますからね、
はい、
うん、で1回の失敗が10あった信頼を失うわけですから、
はい、
それを10信頼重ねていこうと思ったらもう並々ならぬ努力が必要なわけですよ、
はい、
それを一つのたった一つの失敗で全部なくなっていく、
はい、
これの繰り返しなんです。だからだんだん積んでいかないと、失敗しても10あったやつが2ぐらい減るぐらいの信頼にならないとダメだと思います。
そうですね、
ま
あ、いかにだから普段から積み重ねられるかっていうところ、まあ、はい、 なんか先のねマラソンの話にもつながるところはあると思いますけれども、うん、やっぱ普段から努力してる、ね、積み重ねる継続するっていうところの大事さですね。
そうですね。だからコミュニケーション、
はい、
これはまず大事です。
仕事する上においてね、はい、そう思います、
はいはい、目配り気配り、はい、これも第一です。
そうですね、やっぱり心を配るっていうところでね、うん、まあ、心配という言葉になりますけれども、
はいはいはいはい、
結局ね心配をするっていうところが何でしょうか。人と人との間でね、
うん、
仕事をする上で大事なことなんじゃないかなと改めて思うわけですよ。そっちに心を配る心配するっていうことはその人のことを見てるということですからね、そういうふうな仕事の仕方をしないといけないなと、そうですね、改めてね、はい、やっぱり最近思うところ増えました。
はい、
はい、
聞いて、はい、いろいろ前回も元気になるとかって話しました、気っていうものを日本語ってよく使うんです、で気って一番肝心要なものなんです。人間の持ってるもので、はい、まあ、血とかそういう肉体とかありますけど、気っていうものを、
はい、
自分の大事なものを使うんでしょ、はい、気使って気を配って、
は
い、ね、そういうぐらいのことをしないとやっぱりダメなんですよ、人間関係なんて。
なるほどね、
自分の身をすり減らして、
はい、
やっぱりそういうなんて言うんですか、相手のことを思ってあげるとか、
は
い、まあ思ってあげて偉そうなことじゃないけど思うとか、
はい、
考えるとか、
はい、
そういうことはやっぱり大事だと思うんですね。だから、はい、まあ、気力、
うん、
ですよね、人間の言う気力、意識、息、はい、息揚々の息、そういうのはやっぱり必要ですよ。もうそれがね中途半端にね、
はい、
使われへんようやったらやっぱりそういう人は生意気や言われるんですよ、
うん、なるほどね、なんか前回今回と、
はい、
だいぶ若干後半部分が、そういう風ななんかお話になってるなと思うんですけども、
そうですね、
なんでしょう、でもいいことを、いいことというか大事なことを話してるなと思います。
はい、
はい、
もうこの世の中を良くしていかないとダメですから大魔王は。
なるほど、
はい、各界だけじゃなくて、
各界だけじゃなくて、
はい、
世界そのものを良くすると、
うん、そうですよ。
あ、素晴らしいですね、はい、
はい、なんで黙ったなんで話すことなくなったまあそんなこんなでね、
はい、
まあ、仕事もまあいろいろありますけども、やっぱりこう言うからには責任を持つということですよ。
だ
から文句言うけど、
はい、
文句言ったことに関してはもう責任を持つと、
はい、
いうことがないと、
はい、
中途半端なこと言ってたら、
はい、
やけどしますせ、さだわらぬ方神にたたりなしですせっていう話になってきますから、
うんうん、
はい、
やっぱりちゃんとね、
うん、
まず自分自身を、まあそう、本当に自分自身が立つって自立した状態でね、
はい、
物事に当たっていかないといけないと思いますし、
はい、
仕事に関しては人の振り見て我が振り直せっていうところも多いですし、
うんうん、
人のことを言う前に自分が果たしてどうなのかなっていうふうに、
そうですね、
時折、ま、客観視しないといけないところもありますので、
うん
うん、まあ、本当にそのあたりについては、まあ、常々っていうか、
はい、
よく考えることではありますし、
そうですね、
大地画伯青天師匠のお話を今伺いながら、大事なことをちゃんと振り返らないといけないなと改めて思いました。
僕もね朝不機嫌なんですよ結構。
まあ人間は大体の人が朝不機嫌だと思いますけど、
めっちゃ早いからめっちゃ不機嫌なんですよ、
よけそうなんでしょうね、
で挨拶ね僕ねしない人は最悪やと思ってるんですけど、
はい、
挨拶できないぐらいのテンションの時もやっぱあるじゃないですか人間やから。
まあそうね、
だからそんなねなんていうんですか、
はい、
全員に挨拶するってどういうことなんかっていうことなんですけど、僕は一人ずつ挨拶したいんです。
はい、
一人ずつ顔を見て挨拶したいんです、
はい、
顔を見えへんのに返されへん、
うん、そうですね
っていうことです、
はい、
が言いたかった。
あ、それが
それだけが言いたかった、
それが最後言いたかったこと、はい、
は
い、まあ大事なことですよ、はい、おはようございますで、まあ退出するときお疲れ様でしたっていうね、はい、そういったところ大事だと思いますよ。でそれを、まあ、目の前にいる人に対してちゃんとその顔を見ながらね、言うということは本当に大事だと思います、
一番大事だと思いますよ、
はい、
ま
あ、
目を見て話することも大事だし、なんだ入ってきてやわやなーって、あと何も言えへんとかっていうのもおかしな話でしょ。
まあ確かに本当にその通りですよ、
ね、はい、それこそもうコミュニケーションが 下手くそなだけですよ。
大事なことですね、はいはい、
コミュニケーションね。
コミュニケーション、はい、はい、
ということで、はい、終わりの会行きましょうか。
終わりの会行きましょうか。
終わりの会しましょう。もうね、もうほんまなんかしょうもないもうほんましょうもないこと多いんですよ。
イカリーマンですね、独り言ではなく二人言になってますけれども、まあまあまあまあ人間というか人と人との間には誤解という名の溝がありますから、
はい、
人間という字はね人の間と書きますけれども、そこをねいかに、まあ、うまく、まあ、埋めるか
というか縮めるかという
ね、うん、そうギャップをね、はい、何とかして縮めるっていうのが、それが、まあ、まさにあのコミュニケーションというところなんでしょうけども ね、はい、
話とか会話とか、はい、なってくるんでしょうね、
それは思いますね、はい、まあ、あのその会話というところで言うとですよ、はい、まあ、月に1回のペースでありますけれども、我々もこうやってコミュニケーションを取ってるわけですよね、
はい、言ってしまうか、会って話するってことです
か、ね、会って話をする、でなおのことそれを形にして残すということですからね。
あ、すごいな、これ
これはポッドキャストということは
素晴らしい、
素晴らしい、やっぱり、で天伝えですよ、それを聞いてくださる人たちもいらっしゃると、いや
数人ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、本当に、ありがたい話ですよね。
ほんまですよ、
何でしょうか、なんかあの言葉今一瞬止まってしまいましたけど、
はいはいはい、
大事なこといいことをなんかまあ間休みの時もありましたけど、10年やってこれたのかなっていうふうには思いますね。
ああ、
も
うあれでしょうね、
はい、
でも運命的なもんですよそれは、
はい、
言うてもね、
そうですね、
大橋さんをチョイスしてですよ
チョイスして、はい、
毎朝、はい、毎回日曜日休みの時に来る時に、はい、バス停を置いた時に不機嫌な大橋さんの顔を見ながらですよ、はい、でたまにあの家で泥人形のように眠ってですよ、
は
い、で挙句の果て僕は不甲斐ないばかりにブチギレしてですよ、はい俺挙句の果てもそれも続くもんやから病んでしまってですよ、
はいはい、そうですね、
っていうことがあったにもかかわらず続いてるっていうのはやっぱ素晴らしいことやなと思います。
まああのその何でしょう、配信の頻度回数というのはともかくとして、まあ、年数としては10年以上やってきたというのは、は
い、素晴らしい、
頑張ってきましたし、
若かったもんな、
若かった声も高かった、いろいろあった、まあ、でも、はい、あのね、本当にあのこうやって月2回でも元気な声を収録して皆さんに届けられるということも本当に素敵なことなので、
はい、
これからもね元気にです、
元気です、元気に
お届けできたらいいなと本当に思いますね、
はいはいはい、
なんだいながら今回もたくさんお話をしてまいりました、
はい、
本当に、また来月5月も元気に声を届けたいなと、
はい、やめんでよかったね来年、去年で、
そうですね、
来年やめるって言ってたから、
はい、はい、まああのうまくなんか続けることができた
とか、そうですね、
まあ、それもまた運命だったんでしょう、
はい、
まあまあまあまあ、あの元気に皆さんに声を届けたいなと改めて思いますので、
はい、
あの数少ないリスナーの皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。
こんな感じですか。
こんな感じですよ、
はいはい、では皆様また
来月ね、
元気に声を届けたいと思います。
はい、
三寒四温、日々やっぱり暖かくなったり寒くなったりまだ続くと思いますので、どうぞご自愛ください。ありがとうございました。
はい、ハローグッバイ、
よしえ